ないっしょ。
そんなことないっしょ、第86回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、酒井さん、
はい、
突然ですけども、はい、あの夜一人で暗い、なんかあまり人通りのないところを歩くことってあります、
はい、うーん、あります、あります。
なんか気をつけることってあります？なんか例えばほら、あの防犯ブザーみたいなものは常に持ってるとか、は
い、あ、持ってないですね。
持ってない。
はい、
あの例えばほら、あのよく女の人がやる手としては、
はい、
あの電話を例えばしてなくてもしてるふりをしながら歩くとかね。
ああ、電話もしてないんですが、
うん、
ポッドキャストを聞きながら歩いています。
あ、そう。なんか怖い思いとかしたことないですか？
ありますよ。
あります。あの
私は、うん、よくその駅からお家まで歩いたりするんですけど、うんうんうん、あの声をかけられたりとかしますね。
うん、それは普通のナンパ的なものではなくて、
うん、ナンパ的なものなのかな。よくわかりませんけれども、
あの変質者的なものには合ってない。
あったこともありますね。
あ、そうなんだ。
あのパンチして逃げました。
はっ、強い強いな。
すごいね。
はい、そういうこともありますよ。
酒井さんには気をつけてくださいね。
気をつけてくださいね、はい、
パンチされちゃいますね。
はい、パンチします。
あれね、まあまあ、はい、でね、そんな感じでね、はい、あのほらよくさ、その市とか あのメールとかってよく来ません？なんかあの変質者がいつ発生したよみたいな。
あ、はいはいはい、
はいはいはい、登録してると。
そう、登録してると。僕も登録してるから来てく、はい、るんですけど、
はい、
でね、ちょっとね、ネットを見てたら、はい、ちょっとね、面白いのがあってね、はい、ね、多分ね、これ京都の方のやつなのかな。それの、はい、そういうメールで来たやつをなんかまとめてなんか載っけてる人がいるんですよ。だこのサイト自体は行政とか全然関係ない個人のページなんだけど、そういうやつが来たらなんか乗っけてるっていうのがあって、
は
い、ね、まあ、ちょっと場所は別として、ね、場所は言わないとしても、例えばね、女性が散歩中に全裸の男を目撃した。男はいずれかに立ち去ったっていうのがあってね。で、男の特徴が20代の中肉の男みたいな。これ書いて
る。
不審な人に遭遇したらすぐ110番してねっていうのと、はい、あのなんちゃか警察署が何番だよとかっていうのが書いてあるね。でこれが、まあ、ある地域の防災防犯情報メールっていうの、こんな感じのやつが、ね、
はい、
なんかまとまってるんですよ。
よく個人でそんなのやってるね。
ね、
うん、
でね、その中でですね、
はい、
11月22日
はい、
ね、午後10時50分頃っていうことで、
はい、
同じそのメールで
夜中だね。
そう、概要、女子中学生が自転車で帰宅中、
うん、
自転車の男がついてきた、
はい、
男は女子中学生を追い抜き立ち去った。男の特徴、30歳ぐらい、身長170センチぐらい、小太りの男、
凶悪犯だな。
黒の自転車に乗車。
追い抜いただけ。
不審者のに遭遇した場合はすぐ110番しましょう。
不審者、
こういうのがね届いたっていう。
変質者極まれりだね。
不審、
だからね、これね、本宮さん、本宮さんね、今こういう時代よ。
なんか
今だからあの夜中にですよ、女の人がいてこの人を追い抜くだけで通報されちゃうっていう時代ですよ今。
あ、そういうこと。
ちゅうかその前にお前中学生11時半に何塾の帰りか、そんな遅く、まあ、そっちの方が問題あると思うぞ。
そっちに突っ込
む、早くお家帰りなさいよ。
そこ
ねえ、
す
べなんかあれだね、生きててすみませんって感じだよね、それになると
も。なんかさ、もうなんだろう、あのもう今さ、おかしいよね、行政とかさ、市とかさ、
そうですね、
なんかどこまでが常識でどこまでが常識じゃないのかって判断できないのかってことが多いでしょ、こうやって。
それを載せちゃうのもわけわからない、ね、
これを通報するやつがいるのはまだいいよ、その人、その中学生は怖かったんでしょ
う、うんうんうん、
ね、追 い抜かれちゃ
った、追い抜かれ、結果追い抜かれたけど、後ろから男の人が一緒の道来たのが怖かったんでしょ、なんか遅くしちゃったんでしょ、よくわからない、まあ、中学生でした。
すっげえスピードで走ってたのに抜かれたのかな。
分
かん悔しくて通報しちゃったとかさ。
分かんないけど、でだからそれを、それをだからそのね、その何せ、これはわざわざメールで、ね、市民に送ることじゃないっていう仕分けができないこの行政が ね、どうなのっていう話ですよ。
それはいくらなんでもその小太りの人かわいそう、
かわいそうだよね、
かわいそうです ね、
だからもう気をつけないと何で訴えられるか分からないですよ。
そうだね、
だこの間もなんか痴漢で捕まった NHK のアナウンサーみたいなのあったでしょ。
あったね、あった ね、
あれがなんかね、捕まえた男の人が、うん、なんかどうも捕まえる常習犯らしくて、常習犯って言わねえか、
捕まえる常習犯
捕まえる常習犯だったらなんか犯罪みたいだね違うねなんか捕まえること、なんかその後にもうその捕まえた人が、うん、その数日後にもう今日も 誰々を捕まえたとかって、ね、ツイートしてたりするんだって。
痴漢 G メンが趣味なのかな、
うん、まあまあまあそういう人がいればね、逆に女性は安心なのかもしれないですけど
ね。ああ、捏造だったら怖いけどね。
だから怖い、だから冤罪とか怖いよね、痴漢とかってね。そうそうそうそ
う、だからなんか こいつこの人痴漢ですってなったら、違う違うって言ってもとりあえず縛り上げられちゃうでしょ。
そうそうそう、男の方が弱いよね。でもう捕まって、なんかもう警察に突き出されちゃったらもうダメでしょ。
そうだよね、
うん、
だからそこは怖いよね、男の人はね。
酒井さんって電車乗りますよね。
乗りますよ。
あれですか、満員電車的なものって。
あ、乗ります乗ります。
やっぱり怖い経験したことあります？
私はないですね。
殴られちゃうからあいつ殴るかもしんねえ
殴られちゃうないですね。友達はねあるんですけどね、私はないんですよ。
だからそれも多分あのブラックリストに載ってるからあいつはダメだ、殴られる、
パンチするからダメだって。
女の人もさ、
はい、
どこまでがほら叫んでいいかどうかっていうのも分かんないよね。
あ、
これは触られてるのか何かぶつかってるのかみたいなところもあるでしょ。
それはあると思います、う
ん、だもしかしたら酒井さんはすげえ触られてるのにただぶつかってるって思い込んでるだけなのか。
いやいやいや、あのね、ないで、私は、ね、ないですね。
ない、はい、そうなんですね。もう気をつけるもう、ね、だから満員電車はね、僕も何年か乗ってたことあるけど、もうね、うん、はい、男も女も気をつけないと。
そう
ですね、だ男はできるだけ女の人の近くには立たない
でもどうしても隣同士になっちゃったりね。
ね、あるけど、ね、で、あのね、結構ね、満員電車とかって、
はい、
乗ってるとね、暇なんだよ、やることないし、
あ、
まあね、はい、ね、なんか中吊り広告もだいたい読み終わっちゃうし、周りの
目つぶってじっとしてるぐらい
で毎日同じ風景じゃん。
そう
ね、つまんないんだけど、すげえ、で身動きも取れないから、何もなんか本読むのに何もできないで何年も毎日通ってると、
はい、
たまに1ヶ月に1遍ぐらいね、これ静かな車内の中で、
はい、
やめてくださいっていうのがね、
あるんですか？
あるの、やっぱり時間があるのよ、
はい、
では
い、
なんかね、知んないけど満員なら満員であるほど静かなんで車内って、なんか、
あ、もう黙ってくんじゃねえ、
そう、みんな黙っちゃうから、ね、でそこの中で誰かが声を上げるとすごい目立つし、
そうだね、
もうそこから僕はね、そこからちょっと楽しいの、その日は。その日は大変なんだろうけど、なんかもうここはどうなってんだろうみたいな。
でも満員だから、声忘れてもどこかしらみたいな、
そう、分からない。だから女の人は大変なんだろうけど、
うん、
でも勇気のある人だなって思うんだけど、
そうですね、
うん、上げにくいだろうし、ね、
だからどの男だよとかっていう、そのなんつうのかな、あの、だからなんだよって感じなんだけどさ、そのなんかその静かな車内がね、ちょっと人事件が起きるとちょっとね楽しいって言っちゃ怒られちゃうんだけどね、
ちょっと人騒動の感じがしてね、
そうそうそうそう、ワクワクしちゃうってのもおかしいから、それも怒られちゃうな、すっげえ怒られちゃう、ということでございまして、
いや、あの、あえて言おう、他人の不幸は蜜の味って言葉はある、
なんてこと、
ということで、まあ、あの、満員電車乗ってるリスナーの方はもう、 男性も女性も気をつけましょう。
そうですね、
はい、
よくないですから、
はい、ということでございまして、今週もたくさんお便りいただいておりますので、
ね、
本宮さんから、
はい、いきましょうか。
よろしくお願いします。
この番組はウーパパさん、札幌マーシーさん、竹宮さん大好きっ子さん、ジェベさん、ゾゾピーさん、ケリーさん、野の地蔵さん、エドン891さん、オカドさん、イケチャさん、JP セダーさん、パンプキンさん、伊達直人かっこ亀井さん、 YouTube 頑張ってください竹内さんさんの提供でお送りします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、これ3回目それでは、
はい、
元気よくいきます、
はい、
酒井さん、
はい、
今日はあれですよ、酒井さんに振りますよ話をどんどん。
なんです
か、なんかね、ここね3回ぐらいね、過去3回ぐらいね、はい、聞いてると、僕編集の時に聞いてるとちょっとね、はい、元宮さんが喋りすぎなんで、
いやいや、
ちょっとね酒井さんに振ってこうかなって積極的に。
それがいい、それが
いい。いやいやいや、はい、緊
張しますね。あの、はい、クリスマスの準備しました。
特に何もしてませんけれども。
あれしてないの。なんかツリー飾りましたよとか。
いやー、うちツリーないですね。
なんかクリスマスケーキの予約をしましたよとか。
あー年賀状は
年賀状の話じゃない、正月の話じゃなくてクリスマスの。あの酒井さんは酒井さんはもうちょっといい。元宮さんやっぱね、元宮さん、この番組はもう元宮さんがあってこその。そんなことないでしょ。
そうですね、
クリスマスの準備しましたか。
してません。
だから元宮さん、
何
したい。クリスマスツリーとか飾ってるでしょ。
ああ、クリスマスツリーね、うん、うちクリスマスツリーないな。
あれ広がらない2人だな。あれ
竹内さんは
ケーキの予約はしたでしょ。元宮さん、
ケーキの予約だけはした。
したでしょ。したでしょ。
確かに無理やりさせられた。
させられたの、
仕事上。
でまあまあまあ、まあ、僕の話を聞いてください。じゃあ、
はい、ケーキさんのお家はどうなんですか。
そう、あのね、うちは去年までは実はクリスマスツリーなかったんですよ。
ほう。
あのね、僕今家を建てて12、3年経つんですけど、家をね建ててすぐクリスマスツリーは買ったの、
うん、
でずっとあったんですよ。でね、何年か前にね捨てちゃったんだよ、そのクリスマスツリーを。で、子供が、まあ、その後生まれて、
うん、
で、まあ、去年一昨年は、まあ、まだほら子供ちっちゃいし、
分かんないよね、
分かんないからいいやと思ってたんだけど、今年も今ね3歳になったんで、今年はねクリスマスツリーを買いましたよ。で、なんとね180センチ、
大きいですね。
ちょっと大きめのやつを買ってね、で子供と一緒にね、よく飾り付けなんかしちゃったりして ね、
ね、
もう子供はピカピカピカピカーっつって。
あー楽しそうです ね、 でね、
今の電球は LED
LED ですよ。 LED だから今ね、あれだよ、あのコンセントとか入れないよ今。
どういうこと、
は
い、
電池で済んじゃうんだよ。 LED 電池あれば十分なのよ。
ああ、そうなんですか。
昔はコンセント挿したよね。
ですよね、
まあ、コンセントのやつもいっぱいあるんだろうけどね。
意外にあったかいんだよね。
でね、うちの娘ですよ。うちの娘がね、飾り付けできましたと、
はい、
できて、で、まあ、このクリスマスツリーが嬉しいんですよ、娘はすごく。
いや、絶対嬉しいと思いますよ、ね、
でそのクリスマスツリーのを目の前で歌を歌うんですよ、
はい、
ね、
おーおー、はい、
ハッピーバースデーっていう。
素晴らしい。
合ってるんだけど間違ってはないんだよね、確かにお誕生日ではあるんだけど、
あのキリスト様
のね。
そうかそうか、
そうだから間違ってはないんで、うちの娘、ただ多分そんな深く考えては歌ってないと思うんだよ。
まあね、まあね。 なかなかあれだね、こう3歳にしてこういいボケ気質だね。
本当ですね。
何とか
お父さんに突っ込むの違うやろ。
何を勘違いしたんだろうね。おうちの娘、
ね、何かこう楽しいイベントは誕生日なんだろうな、やっぱり
なのかな、
うん、そうかそうか、
そういうことなのかな。すごくね、
クリスマスの歌を教えてあげないと
ね、うん、だからね、ですよ今年、はい、今年もあのこのそんなことないっしょではですよ、
あ、う
ん、クリスマス特番をやるんです。
あ、やるんですね。
あの去年一昨年聞きましたか、酒井さん。
はい、聞きましたよ。
本当に、
はい、あの、はい、1回は聞いてると思います。
本宮さんほら去年は参加してもらってますよね。
そうだ ね、 ね、
去年覚えてますよね。
あれ、あの話ってな、
うん、ほら一番ほらあの、はい、まあ、どんなことをやるかというと、毎年リスナーの方からクリスマスの思い出をお便りでいただいて、はい、それを、うん、まあ、読ませていただいて、まあ、非常に盛り上がる回なんですよ、
はい、そうだね、
クリスマス特番もね、うん、
ありましたよ、
まあ、それたくさんお便りいただいた中で、本宮さんが去年の話で一番覚えてるやつって何ですか。まあ、いろいろあって困ると思うけど。
そうだね、なんだ、いろいろありすぎちゃってね。
酒井さん、これ覚えてないパターンだぞ。
覚えてないよ。
覚えてないの。
はっきり言おう。話したのを聞けば、ああったあったってなるけどね。
あ、そう、私もそういうパターンですね。
最近ね、脳みそのこの目次がどうもかすれ気味でさ、ページが出てこない。
あのね、過去にはね、どんな話があったかっていうと、僕も今資料見てないから分かんないんだけど、覚えてないんだけど、はい、去年のこと
なんか、ね、覚えてないだろ。
覚えてないんだけど、おととしのやつで一個だけ覚えてるのがあって、
はい、
おととしでね、いただいたお便りの中で、なんかね、仲のいい女の子同士でクリスマスに、うん、ちょっとこじゃれたレストランに、あ、覚えてます？
覚えてます。
こじゃれたレストランに、お食事に行ったと。はい、で注文終わって、はい、で、まあまあ、女の子同士だからべちゃくちゃ喋ってて、
はい、
で、まあ、何時間、1時間経っても料理が出てこない。
はい、おーおー、その話だな。
1時間経っても料理が出てこなくて、
はい、
で1時間過ぎた頃に、やっと運ばれてきたのか、違うな、やっと店員さん来て、その一言目が、すいません、シェフが辞めてしまいましてっていう。でその後料理がちゃんと出てきたかどうかわからないっていう話を覚えてますよ。
ありましたね。
いやいやいや、すごい話だよね、それもね。
で、まあまあ、そんなようなですよ、クリスマスの思い出エピソードをリスナーの方から、まあ、広く募集しましたですよ。
そうだね、
はい、今年もやっていこうと思います。今年はですよ、皆様、
はい、
去年は、確かね、去年は、お便り読んでくれたのが、テペさんって女性の、
はい、
はい、方、ちょっとゲストに呼んで、
そうかそうか、
テペさんに全部、はいはい、今年はほら酒井さんがいますから、
そう ね、
ね、私、
皆様からのお便り、だからあれです、男性からいただいたお便りは酒井さんが読んで、女性からいただいたお便りは本宮さんが読むっていう。
僕読んじゃっていいのか、
読んじゃうっていうパターンでどうですかね。
はい、
で、これがね、今年は12月の25日がちょうど火曜日ですから、
ほう、
はい、クリスマスの日に特番が配信です。
すごい、そうですか、
はい、なので、今回、本日からですね、皆様からのですね、クリスマスエピソード、うん、募集しておりますので、
ほうほう、
は
い、
応募の仕方はまたエンディングでちょこっと話させてもらいます
ね。クリスマスなんかの日に聞いてくれるのかな。
聞いてくれますよ、大丈夫ですよ。で、ね、
大丈夫ですか。はい、さらっと流したな、おい、
流しましたね。
これね、でもちょっと今さ、でもちょっと心配なのがさ、
はい、
ね、酒井さんも本宮さんもクリスマスツリーすら飾らない
人。何をし
ゃ、飾らないですね。
クリスマスって特別の日じゃないんですか。
ん、
特別な、
いや、なんかね、あのなんかご馳走買ってきては食うよ。
ああ、うん、うん、そうかな、そうで ですね。
なんかごちそう。
ごちそうは食う。
何食べます元に。
ん？あのね、友達がね去年からね何かこう七面鳥を買う都合があっていっぱい買っちゃって余るからってうちにくれるんだよね。
飼ってるもの。
うん、なんかね付き合いでいっぱい買わないといけないらしくて食い切れんからっつって。
あれ七面鳥ってうまい？
よくわかんないけど、あの美味しいことは美味しいんだけど、うん、あの普通の鶏食べ慣れてるからね意外に骨っぽく意外に食べにくかった。
あのさ僕さすごくさあの、丸焼き、
うん、
でさすごく抵抗があってさ。
あそう、
なんかさだってほら上から足が2本出てるでしょ、
うん、
骨が、
うん、
足の部分が、
うん、
でその間になんかちょっとあのほらあの鳥さんのお尻が目の前にあるじゃん。
そうだね。
でそっからなんかいろいろ詰めたりするんでしょ、
うん、
あのそういうのもあるね。
あるの、
うん、
だからもうちょっとさなんか嫌なんだよね。もうちょっと加工しようよって丸じゃなくてさみたいな。
あれをなんかね昔は憧れててトムとジェリーとかに出ててさ。あ
出てきますよね。
そう、はい、食べてみたいと思ったけど、
うんうん、あれでも
意外にねあの、うん、食いにくいので。
あれ子供の頃からあれって七面鳥だと思ってました？
いや鶏だと思ってました
ね。鶏だと思ってたよね。
そうだね、はい、七面鳥なんか見ないもんねほとんどね、うん、
ね。
そうそうそう。だからうん、あとはなんだ、飲めないワインをちょっと舐めて
お酒も飲まれるんですね。
ちょっと舐めるあのあれじゃなくてあの子供のキャラクターが書いてあるシャンメリーみたいな感じの
シャンメリー
もらってくるかもしれない。
あれじゃあれポンポンってやってさポンって言ったら必ずあの警告感割るんだよね。
そうそう、
ちっちゃい頃よくやりました。
ポンガチャン
ガチャン
危ないんだあれな。そんなもんかな。
うちはだいたいなんかねやっぱりごちそうっていうと寿司とピザと、
うん、
あとオードブルみたいな感じ、うん、でケーキがあって、
うんうん、
結局食べきれずに終わるみたいな感じ。
ケーキ食うわ。ケーキは食うよ。
ケーキはだいたい僕でも翌日だな。
あ
飯なんかねあの飯でお腹いっぱいになっちゃうケーキまでいかないんだよね。
もう無理やり食うんだよ。まだそうだケーキの分忘れてて苦しいって言いながら食べちゃった、
うん、酒井さんはどんな。
私はね私大体仕事なので、
うん、
あの仕事先ででもケーキが出るんですよ。
あそうなんだ、
はい、であのお昼みんなでクリスマスだねでも仕事だねって言いながらケーキを食べて、まあ、うん仕事するっていうのが。
あそうなんだ。
ここ年末だからね。
そうなんですよね。
忙しい
ね、はい、そういう感じですよ。
僕あれであのケーキはねあのお仕事先のスーパーで有無を言わさず1個注文を取らないといけない。
あじゃあもうあれで完全に問答無用で山崎だね。
いやそこの方のケーキ屋さんかな。
あ違うの。
違うんだ。
あ違うんだ。なんかあのスーパーとかって 100% 山崎でしょ。
で、ね、山崎生きてるかな。うん独自のやつだからねちょっと違うんだけど。
ああ
まあそれでもスーパーのね、うん、ご注文一つ取ってそれは俺実家にあげちゃう。
ああなるほど。
そうそう。で俺はうちはうちで違うところのを食ったりもしてたけど。
ああそうそうなんだ。僕は今年はね近所の、はい、今年できたばっかりのケーキ屋さんに、
うんうんうん、
なんか頼みました。
あ、
あのチェーン店じゃなくてもう個人でやってる感じのケーキ屋さんに頼みできました
よ。おやっぱりね若いなんかケーキもさあのやってる人たちの年齢で何て言うんだろうケーキの雰囲気も変わるんだなっていうのをちょっと最近思ったんだよね、
うんうん、
あのちょっと都会のね何て言うんだろう、どら焼きとかね高級和菓子を売っているお店でも普通の洋菓子のケーキも売ってるんだけどそこで作ってるやつ、
うん、
なんかねケーキのその見た目とかさ作りがねちょっとご年配向きのような感じなのよ。ゴージャスって感じなのね。
あ
なんかこう銀座のママが買っていきそうな。
あの中にあんこが入ってるとかじゃなくて。
そうそうそう。いやいやいやいや なんかね、見た目も重厚感たっぷりのね、お金持ちが買いそうなケーキが置いてあったりしてさ、なんかこう若い人がやってるケーキ屋さんって、その見た目もこのちょっと軽かったり若い感じがしてさ、なんだけどお店によってだいぶ違うんだなってちょっと思ったりましたよ、う
ん、クリスマスの楽しい思い出を、あれ当然あれですよ、本宮さんと酒井さんもクリスマスの思い出は25日の配信の時には語っていただきますね。ん、
悲しい話でも、
悲しい話でもいいんですよ。悲しい、あのね、毎回来るお便りの中には、すごく悲しいっていう話もずっとあるんで、彼女に振られた話とかね。
そうだね、そうだね。ね、
いろいろあるんで、
はい、
前日に振られちゃったみたいな、ホテルを予約してるのに前日に振られちゃったみたいな話とか、そんなのも来てるんで、
なるほど、
そんなんでもいいですしね。
思い出します、
思い出して、子供の頃からあるでしょ、初めて子供の時にもらったクリスマスプレゼントとか、
ああありますね。
僕はね、もうここね3年ぐらいやっちゃってるんで、もう喋ることもないんでもう同じ話
だからね、
同じ話しか出てこないんですよということで、
まあ何個かあるとは思う、思うので、
はい、で、当然ながら、酒井さんはこの収録の時にはですね、
はい、
このなんつうのサンタさんの格好をして、
皆さんには見えませんけど
収録に臨みますんで、あれ何なんだろう、何なんだろうね、ほらさ、ケーキ屋さんとかこのコンビニとかでケーキ売る時に、ちょっとさ可愛い店員さんが必ずちょっとサンタの格好するじゃん、
はい、
ちょっとスカートバージョンのサンタさんの、
ありますね。
ね、あれ、なんか可愛く見えるよね。
あ、私ゲームセンターでバイトしてた時は、
ゲームセンターでバイトしてたんだ。さらっと言ったけど、そうなんだ。
昔のすごい昔、10年以上前の話ですけど、ゲームセンターでバイトしてた時はクリスマスの12月1日からクリスマスまでは、サンタの格好をしなきゃいけなかったです。
ああ、ゲームセンターもでもそうだね。
そうですね、
そういうの多いね、
うん、
もうね、
次のクリスマスの時は酒井さんはサンタの格好をして、そう
格好して収録に臨みますんで、だから皆さんねリスナーの方はそれを想像して、あ、きっとこういう感じなんだろうなって、
俺もそうけどそんなのはどうでもいいって感じだよね、
うん、そうだね、本宮さんはだからトナカイの格好してる、
あ、そうか、そうか、
俺はじゃあトナカイです、
ね、よろしくお願いします、
役割ができてる、
じゃあ僕ツリーの格好して
収録、ツリーの格好
だから、たまにチリンチリンってなる可能性あるんだけどそこは許していただいてね、
ツリーはチリンチリン言ったっけ、
なんか鈴つくじゃんだって、ツリー、
そういうのもあるけど、
うん、そう、つきますよ、
うちのツリーついてるよ、
はい、つくと思います、
俺は鈴つきを見たことがなかったのかもしれない、
うん、いうことで、
はい、
まだ時間もないですか、時間、
ん、
もう最近ちょっと気づいたことを一つだけ言っていい、
何でしょう、
もう次の話題なんだね、うん、
大したことじゃないんだけど、
何ですか、
あのね、
はい、
僕ね BS 富士で、
ほう、
ちょっとね、世田谷 S っていう番組が好きで見てるんです、毎週
所さんのやつだ、
そう、所ジョージさんがやってる、
なんか雑誌を見たことありますね、
う
ん、
でね、
うんうん、
これがね最近ちょっとねつまんなくなってきたんだよ、もうね1年ぐらい前から見始めて、あ、じゃあもう2年ぐらい前から見始めて、
はい、
うん、でも最近つまんなくなったなこの番組って思ってたの、
はい、うんうん、あ、ちなみにどういった番組なんですか、
所さんが、
はい、
適当なことをやる番組
所さんとこの、
あのね、所さんが、そう、あの所さんが世田谷に事務所があって、所さんの、
はい、
個人事務所なのかな、あって、で、そこは世田谷ベースって呼んでて、はい、そこに結局所さんが趣味で集めてるものとか、
うんうん、
っていうのもそこで全部ガヤガヤあるわけですわ、
はい、
ね、車やらないやら、
うんうん、
もう最近だと、ね、古い自転車をなんか海外とかから買ってきちゃ自分で直して乗ってみたりみたいなことやってたりするんで、その前はすごいなんかなんつーの、車をすごいプラモデルみたいなやつをすごくなんか自分で改造するみたいなやつをすごいいろいろやるんだけど、まあ、そんな感じの話やつなんだけど、番組なんですけどね、
はい、
すごい面白かったの見始めた頃は、
うん、俺もちょっと見てて面白いなと思ってたけど、
ね、でも面白いで最近詰まってなって思ってたの、
うん、
でよく考えたら、うん、僕が見始めた2年ぐらい前はもうすでに番組始まってね、うん、2年ぐらい経ってるのよ。
意外に長いよね、
この番組。そう、すごい長いのよ、
うん、
でってことはだよ、
はい、
ってことはだよ、もう気づいたらすごい僕あそうだなって思っちゃったんだから、全部ねあの全ての番組に対してそうなんだと思うんだけど、
はい、
あのこの番組つまんなくなったな、昔もっと面白かったのになって思うのは全てにおいてそうだと思うんだけど、
うん、
あの僕見始めたのはもうすでに番組始めて2年後ぐらいだから、
うん、
でそこの時点で面白いって感じてたわけだ、
うん、
でそこから僕2年ぐらい見てるわけ、
うん、
で番組はね面白く ないわけじゃないの、面白いの番組は。例えば酒井さんがじゃあ来週からこの番組見ようって言ったら多分すげえ面白いのよ。
あ、はいはい、
僕がいけないんで、ね、
飽きちゃ
った、そう僕がこの番組に、ね、慣れちゃったっていうか飽きちゃったんだよね。
そうね、
なるほど、
それはあると。
そうだから全てのテレビ番組この番組つまんないマンネリだよなとかさ、
うん、
つまんねえよなっていうのはこれは、ね、見る側の問題だよね。
うん、
言っちゃダメだなって思った、まあ、テレビつまんねえなって、お前がつまんなくなったんだよって俺が。
だからなんちゅうだろう、そうじゃなくてもこの番組ってどっちかというとこうだらーっと進行していくからさ、うん、それが面白いとこなんだけどさ、
世田谷ベースは
ね、
うんうんうん、だそれにね、あれはこの番組もそうだから、そんなことない人もそうだ、多分先週から聞いた人はもしかしたら面白いって思ってる人もいるし、
うん、
2年ぐらい前から聞いてくれてる人はあともう最近なんかマンネリだよなみたいな
ネタがねんじゃねん、
そうそうそうそうそう、いうふうに思ってる人がいるかもしれない。それは聞いてるあなたの問題ですから
そういうことに、
そういうこと、我々は問題ないの。
そういう結論になりましたか。
そうだから聞いたら、もしこれ最近つまんないなって思ってる人がいたら、あなたたちの心次第でこれは面白いわけだから、うん、ねこれを今週言いたかったわけでございます。
いやいや、我々も頑張らねば。
いや、我々はいつも通りこのままいきます。はい、ということで。
コメントしない良好。
元宮さんが同意してくれたところで、エンディングです。エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
あの先週話をしました、
はい、
Hulu、
おう、
覚えてますか。
覚えてますよ、
はい、Hulu ですごくその Hulu のツイッターの中の人がすごく親切だよってお話を先週したんですけど、
はい、すごい話だよね、
うん、実はあの今週、まあ、先週話をしたんでそのHulu Japan さんに軽くメンションを送ってみたんです。
ほうほうほうほう、
はい、
したらどうも Hulu Japan さんの中の人が番組聞いてくれたみたいで、
はい、素晴らしい、
はい、
そうですか、
はい、まあ、大絶賛ありがとうございますという返事が来ました。
いやいや、すごいね、すごいね、
本当にマメ、本当にマメな方です、
ね、こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます、ね、もうね、あの我々はもう Hulu を全面的に応援していきたいと思いますんでね。
来週の提供には Hulu Japan、
提供っていうと逆に相手方にすごく迷惑になってしまうから、
逆にね、そう、提供の意味がちょっと変わってきてしまいそう。
そうそうそうそうそう、あの、ね、下手したらほら不買運動的なことになっちゃうと困るから。
そうだね、ああ、あなた褒めといて落とすときあるからね
危ないですね
まあまあ今週はどうせ聞いてないからでもう一つほら先週話した中で、
はい、
あのコーヒーのダイエットの話、はい、
ありましたね。
それについてちょっとお便りいただいてるんで、はい、じゃあ元美さんちょっと読んでもらっていいですか。
はい、 野々地蔵さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。キラキラネームは将来が不安です。コーヒーダイエットは単なるカフェインの利尿作用では？それならみかんも有効かもです、といただきましたよ。
うん、まあ、そういうことなんでしょうね。
うん、
まあ、みかんもそういうのがあるの？
みかんも何利尿作用あるのかしらね。
ね、わかんないけど。
みかんはみかんで食べ過ぎると指が黄色くなると。
な、ね、僕さ、ちっちゃい頃さ本当に真面目にね、真面目に本当にね3歳4歳5歳ぐらいかな、はい、幼稚園入る前だよに、あのね、指がね真っ黄色になったの異常なぐらいに真っ黄色になって
みかんの食べ過ぎでですか。
で病院行ったの、
はい、
あまりにも真っ黄色だったからそしたら病院の先生にみかんの食べ過ぎですって言われた。だまだね、その頃っておそらくね、今ほどみかんを食べ過ぎると手が黄色くなるっていう常識がね、まだなかった。だから母親もね、そういうの言われて初めて分かったみたいな感じ。
何個ぐらい食べるとなっちゃうんですかね。
相当食ったと思いますよ。もうほんと真っ黄色でしたもん。
昔は結構ほら、もうテーブルの上に常にカゴにみかんがあって食い放題の状態でしょ。
そ うちも本当にあのでっかい段ボールで一箱を必ず買ってましたよ、冬場は。
冬は買うね、うん、美味しくないやつに当たるともう一箱がっかりね。
元宮さん、もう一通来てますんでもう一通お願いします。
来ました。伊達直人さん、かっこ仮名からいただきました。伊達直人さん。
元井
伊達直人さん、かっこ亀井さんからいただきましたよ。
三が二つついたよ。
おや、
元い伊
達直人、かっこ亀井さんからいただきました。
正解。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カフェインには利尿効果と脂肪の燃焼を助ける効果があるので、コーヒーにはダイエットを助ける効果があるらしいです。
っていう情報をいただきましてありがとうございます。
そうなんですね。
だ、脂肪の燃焼だからあれですよ。だからトイレの、
うん、
そのトイレに来たね男の人2人の話はまざる嘘じゃないわけですよ。
お、毎日俺コーヒー飲んでっけどな。あ、ダメだ、俺お砂糖ちょっと入れちゃった。
ダメだ、お砂糖入れ。あのさ、今週ネットで話題になってたので、
うん、
あの見ました。あのコカ・コーラとかでか、あのカロリーゼロのやつがあるじゃないですか。
うん、
あれ太るっていう、知ってます？聞きました、見ました。
逆にかい、
うん、
知らないです。
あれね、あのね、カロリーゼロって結局あの人工的な甘味料が入ってるわけじゃないですか。
あ、
まあそうだね。
でそれがどうもあのカロリーはゼロだけど、
うん、
その脂肪の燃焼を抑えてしまうらしいのね。
おお、
そのね、その話題になった話だと、
はい、
だからあのなんかの実験でやった時に砂糖を少し入ってるものよりもむしろカロリーゼロのその何
ダイエットコーラと
的なものを飲んだ方が体重は増えたっていう結果が何かで出たらしくて、
へえ。だけどまあいっぱいちゃんとやんねえと正確なあれも出ないだろうしね、う
ん、なんか企業そうらしいですよ。だからむしろだから一番いいのは水とかね、お茶とかね、
まあそうだね、
ブラックコーヒーとかそういうので行くのが一番だから、ね、カロリーゼロ、無理やり甘さがあるけどカロリーゼロの飲み物は、
うん、
まあ良くないのかなっていう気がして。
そう、あのなんか人工のやつってちょっと甘さも変な甘さだしさ、
うんうん、いうの知りません。それすごい話題になってますよ、ネットで。
そうなんだ、
見てませんでしたね。
見てなかったのね。もう忙しいんだね2人ともね。はい、いうことでございます。じゃあちょっと最後にあの、まあ、はい、本編でちょらっとお話、チャラッとってなんか、チラッとお話しさせてもらいます。チャラッと、チャラッと、あの今年ね、
はい、
あの今年はねクリスマス特番にね、
はい、
あのチャラい人がいないんで、いないんだよ。去年までは、去年まではあの愛の伝道師がいたんですよ。
そうでしたね、
今年は、ね、愛の伝道師がいないんで、そこをどうカバーしていくかっていうのはちょっと、ね、課題なんですけど、この番組の、
うん、
ね、多分リスナーさんの中から現れると思います。そういった、ね、
期待して
では、ね、よろ しくお願いします。エピソード
お待ちして、ね、
はい、はい、でその、応募方法をじゃあ坂井さんの方から。
はい、今週からですね、皆様、はい、リスナーの皆様からのクリスマスのエピソードのメッセージをお待ちしております。E メールのアドレスは、いつものですね、sonnai@0438.jp、 sonnai@0438.jp、 こちらのメールの方に、いや、メールアドレスの方にお送りください。そしてあと、そう、ホームページの方のですね、そんなことないっしょのページの右側のメールフォームの方からもお送りいただけますので、こちらの方からクリスマスのエピソードをお送りください。なおですね、こちらのメールには、メッセージと性別とラジオネームも必ず添えてお送りください。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。でこれは、はい、締め切りを決めとかなきゃいけないんですよね。
そうですね、
締め切りは12月20日12月の20日いっぱいを締め切りとさせていただきたいと思いますので、
はい、
それまでによろしくお願いします。
時間はたっぷりあるね。
たっぷりありますね。ただほら、今回このクリスマス特番は、ほぼ 100% 読みますんでね、皆さんからのメッセージは。
そうなんですね、
はい、なので普段はね、めったにメッセージ読まないですけど、ね、我々は読んでますよ、きちっとね。
はい、
普段からいただいてるお便りは全部いただいてます、読んでますけど、はい、番組上でなかなか読まないんで、
申し訳ございません。
なので、まあ、今回はね、このクリスマス特番全部読みますんでね、基本、よっぽど変なのじゃない限りね、あの元宮さんの悪口ばっか書いてあるやつとか以外は読みますんで。
読むの？俺もそれを、そういうの来たらあえて読みたい。
あえて読みます。
まあ、基本やっとかこらーって
基本ほぼ 100% 読みますね。ぜひお便りください。でこれは、12月20日締め切りなんですけども、これはあくまでもクリスマスエピソードの募集ですから、これを送ったからといって今週あれですよ、皆さん感想とか送んなくていいやなんて思っちゃいけませんよ。
それはそれ、
今週は今週の感想をいつものようにいただきたいわけですよ。
そうですね。ね、
そのいつものお便りの応募、応募方法、違う、なんかそれを告知を、
それを、
それを、
それを
告知を、でも大丈夫か、はい、今週告知を、じゃあ坂井さん、
はい、よろしくお願いします。告知を参ります。そんなことないしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスは sonnai@0438.jp、綴りの方は sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、sonnaip、プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報や何かトラブルがあった時のご連絡などもこちらでしております。ツイッターをやっていて、そんないプロジェクトをまだフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組のページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお送りいただけます。最後に、そんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、 sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
この、ね、YouTube、 僕がやってる YouTube で、
はい、
そんなことないっしょの過去配信を今のところ3回、
はい、3回ですね、
配信してるんです。で、はい、つい最近第3回目を配信させてもらいました。
はい、
はい、これが今回は元宮さんがそんないプロジェクトに参加して初めての収録の回っていうのをね、
はい、
恐ろしい回だね
YouTuber の北海道のムネさん、一回この番組も出てもらいました。ムネさんをゲストに迎えて、ムネさんのリクエストでその回を流してるね、 YouTube。
なぜ選んだかね、
ムネさん大ファンだということで、
はい、でまあ、その回を丸々流してるのと、頭、約8分ぐらい、このムネさんと一緒にいろんな話してますんで、よかったら YouTube のそっち見聞いてもらえればなと思います。もう頭の8分だけでもいいから聞いてください。でよかったら全部聞いてもらってね。元宮さんがまだね、元宮さんがね、僕に、ね、敬語使ってるんです
よ。そんな時代もあったね。
1年前まだね、元宮さん僕に、ね、敬語使ってる。
今でも使ってるよ。
使ってでしたっけ。
使ってるよっていうのはね、敬語じゃないんだよ。
あれ。
ということでございました。お送りいたしましたのは竹内と
本宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。